はい、皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本、演出、出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティはいつも新井さんですが、本日は笠中が務めさせていただきます。なぜ本日はメインが違うかというと、実は新井さんの勤務事務所の事務員さんをゲストに招いているから、ちょっと新井さんはちょっと差し支えということで、本日は前にはいらっしゃいますがちょっと非常に気楽にいらっしゃるようですので、
はい、
新井さん今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
武井さん、新井さんの事務所の事務員さんということで、
はい、
今日はよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
新井さんが無理を言ってご出演をお願いしますねあまりご緊張なさらずに、
はい、ありがとうございます。
では早速、武井さんの方のお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、
武井さん、
はい、
武井さん実は、この事務所に勤められる前に、
はい、
2つほど違う弁護士事務所に勤められたと、
そうですね、
いうことをお聞きしていただいて、その経験も含めていろいろお話をお伺いしたいということで、
はい、
今日来ていただいたということですよね。
はい、
武井さんは、
はい、
弁護士事務所の方は、
はい、
大学を卒業されてすぐ入られたということになるんですか？
いえ、大学卒業した後に一度一般企業に就職しまして、で、まあ、流通の会社だったんですけれども、
はい、
そこに勤めて、その後、まあ、教授の紹介で法律事務所に入りました。
はい、あ、なるほど。
はい、
流通業ではどんな経験をされました？
まあ、流通業界なので、
はい、
まあ、パートさんアルバイトさんがすごくたくさんいるところだったんですけれども、
はい、
そのようなところの、まあ、人事系のお手伝いとか、あとは経理の関係の仕事をしてました。
あ、なるほど。
はい、
その経験というのは、はい、何か法律事務所に入られて役に立たれたとか、立ったとかいうような思いはありますか？はい、
そうですね、やっぱり老若男女問わず、まあ、いろんな
緊張してるんですか？難しい言葉を
四文字熟語です。すみません。やっぱりいろんな環境の方がいらっしゃいますので、
はい、
それまで大学の時とかも、もう自分と同じような年齢で、まあ、自分のと同じような環境の、人ばかりの中で生きてきたので、まあ、すごく、まあ、ある意味いろんな刺激を受けましたね。
あ、なるほど。
はい、まあ、世の中にはたくさんいろんな事情を抱えた人がいるんだなとか、いろんな人がいるんだなっていう。
あ、なるほど。
はい、
新井さんは特に他の社会経験っていうのはなかったですよね？
僕はないです。もう、学生と受験生を経てそのまますぐ弁護士になってしまったと。
私の方の話になっちゃいますが、私も実は10年ほど社会人の経験を得まして、
う
ん、でそれから弁護士にならせていただきましたんで、
はい、
その経験は非常に弁護士の仕事およびまあ司法試験を受かるという意味でも非常に役立ったのかなというふうに思ってるんです。
うん、
まあ、そういう経験をお持ちの方、武井さん今日も来ていただいているということで非常に嬉しく思っております。はい、次にですね、法律事務所に入られたきっかけですが、
はい、
先ほどなんか大学時代の先生から紹介ということでしたが、
はいはい、
それはなんか先生にご依頼されたとかいうのはあるんですか？
まあ、偶然道端で会いまして、久しぶりに会いまして、で、まあ、今仕事してないんだみたいな話をしたんですけれども、その時に、まあ、ちょうど法律事務所でいい人いないかで探しているところがあるって、まあ、話があって、まあ、ちょっとやってみようかなと思いまして、それで入りました。
ということは大学の先生がそういう関係、はい、いわゆる法学部？
あ、そうです、もともと法学部だったので。
なるほど。武井さんも法学部のご出身ということになるんですね。
で、
あとその入られた事務所というのは、
はいはい、
弁護士何名、事務員何名といいますと、どういうような感じなんですか？
は
い、
弁護士が6名で、事務員が全部で大体10名ほどの事務所でした。
あ、なるほど。
はい、
それはどんな地方の事務所ですよね。はい、
そうですね。
で、地方で6名の弁護士の事務所というのは、はい、まあ、かなり大きい方ですよね。
そうですね、で地方でいうと、はい、
そうですよね。で、弁護士と事務員、まあ、皆さん一般の方どういう感じで仕事をされてるっていうのはあんまりご存じないと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
ちょっとその6名、はい、10名という形でどういう仕事の割り振りをされたかっていうのを教えていただければ。
大体弁護士と事務員が基本的にペアを組んでやるんですけれども、一人の弁護士のスケジュール管理とか予定調整とか、まあ、いろんなことを、まあ、1対1でやりまして、でそれ以外に、まあ、受付でお電話取られる方とか、あとは事務所全体の経理を見る人もいれば、まあ、もう退職ぐらいの年齢の方で管財人業務だけをやっている人 とか、まあ、それぞれ専門の人がいたりするような形ですね。
そうですね、はい、まあ、弁護士6名ぐらいの規模になったら、まあ、そういう感じでやってられる事務所が基本的には多いでしょうね、は
い
は
い、
う
ん、多いと思います、
うん、まあ、さらにもっと大きな事務所、はい、最近ではね、あの東京の方では300名ぐらい弁護士がいる事務所があるらしいですから、うん、まあ、そこまでになったらもうほんま会社みたいな感じで、もっとシステマティックにねやってある事務所もあるのかなと思いますね、うん、あと例えばテレビコマーシャルしているところの事務所の様子とか、うん、新井さん何か聞かはったことあります？
テレビコマーシャルをして急に全然考えてないって、うん、
なんかあそこはなんかコールセンターみたいなところがあってすごいそこで受付をしてやるとかいう話を聞いたことありますね。それですか？
それを聞いたことがあります。
あんまり今日あんまりちょっと
油断してましたよね。完全に油断してましたね。
いやこう人のねこうあの回し方を見てねずっと勉強してたところ、
はい、意味がわからない。
一応ちゃんと参加してくださいね。はい、でそちらの方で、何年ぐらい勤めてられたんですか？
その事務所6年間いましたね。
あ、なるほど、はい、どんな仕事をされてました？まあ、
基本的に、まあ、担当になってその弁護士のスケジュール管理とか、まあ、その他、まあ、破産申し立てとか、まあ、任意整理の関係ですとか関西事件とかも、まあ、ルーチンワーク的な感じでしてました。
あ、なるほど、はい、まあ、かなり事務員さんの中でも、まあ、仕事をまあ中心的な業務もやってられたのかなというような印象を受けますね。まあ、事務員さんの中でも例えば、はい、まあ、極端な話もコピーあるいはもう受付、うん、電話取りを中心にされている方もいらっしゃいますし、うん、まあ、武井さんのようにかなり、ね、専門的なところまで、弁護士の補助的にやるというような方もいらっしゃるのかなということですよね、うん、まあ、そういう方はいわゆる、何でしたかね、リーガル
パラリーガル、
パラリーガルか、パラリーガルというような、ね、職種で言われることがありますね。で武井さんその6年間の中でね、はい、まあ、いろんな経験をされてると思うんですが、はい、一番印象に残っている経験とかあります？
そうですね、あの一度証拠保全に病院に行ったことがあるんですけれども、あの要はカルテを、まあ、改ざんしないようにバッといってコピーをするっていうような。
そうですね、まあ、医療過去の事件とかね、はいはい、あの今カルテの改ざんという言葉がありましたが、うん、まあ、最近ではあんまりないのかもしれないですけど、うん、まあ、よくあのドラマではね、あの白い巨塔とかドラマありましたよね、うんうん、あそこのドラマみたいに、まあ、病院側の方が、まあ、いろんな看護記録であるとか、うんうん、カルテなどを改ざんをして自分たちの不利なところを隠してしまうというようなことがあって、うん、でそれを、まあ、先に保全という言葉が出ましたけれども、ちゃんとそういうことがされないうちにコピーなどをして残しておこうという手続きが証拠保全ですよね、うん、
はい、
で実際私証拠保全やったことないんですが、うん、聞いたところによるとなんかコピー機を持参していくというような話を聞いたことがあるんですが、うん、あの大きなコピー機持っていかれたんですか？
あ、なんか、まあ、もしその病院側が本当に非協力的な場合コピーが貸してもらえない場合もあるので、まあ、一応トラックに積んでコピー機を持って行ったりとか、まあ、あらゆるこう状況に備えて準備はしていくっていうことですね。
あの証拠保全っていうのは、まあ、いきなり行かないとね、うん、意味がないので、はいはい、まあ、突然病院に押しかけてということになるので、まあね、ある意味 ね、 で、ある意味病院の方は、まあ、自分たちにとって、まあ、敵じゃないけれども、うん、まあ、そういう方が来られて協力してもらえないケースもあるということのためにコピーを持っていかれるケースがあるということは私も聞いたことはあるんです、うんうん、でそうすると結構な人数で行かれたことになるんですよね。
そうですね、うん、まあ、あの重たいものを運ぶので男性スタッフですとか、まあ、あとカメラマンの方ですね。要はそのレントゲンフィルムとかもコピーできないので、うん、カメラで撮ったりとか、はい、
なるほど。そのカメラマンの方も非常に協力をしていただいたというような感じですね、
まあ、過去に同じようなケースでもともと依頼者の方でそういうことされてた方がいらっしゃいまして。
なるほど、同じような医療過誤の事件の、うん、はい、まあ、当事者になられた方ということなんですかね、はい、その方がやっぱり自分の経験も含めて、はい、まあ、同じような立場の方の協力をしたいということで協力していただいたという感じなんですね、はい、で弁護士事務所というのは、まあ、そういったいろんなカメラマンであるとか、あるいは、はい、まあ、あの実は新井先生、新井さんの事務所の方は他の専門家の方がいろんな方がいらっしゃるという話を聞いたことがあるんですが、はい、どんな感じで仕事を協力体制を捉えているのかなと思う。
まあ、一つのフロアにですね、まあ、合同事務所というような形で弁護士がいたり司法書士がいたり、まあ、建築士さんがいたりとかするんですけれども、まあ、それぞれが事務所としては独立した名前を持ってて、で独立して、まあ、仕事をしていると。でただ、まあ、 まあ、法律の仕事といっても税金が絡んできたりとか登記が絡んできたりとか、まあ、建築紛争では当然建築士さんの力なんかも借りたりするので、まあ、そういう意味ではすぐに、まあ、横にいるので、うん、教えてもらって一緒に事件をやったりとかアドバイスを受けると、まあ、そういうことができます、
ね、そうですね、はい、あの弁護士っていうでもね全く当然全てのことに精通しているわけではありませんので、はい、まあ、私らでも建築紛争であれば建築の専門家にお聞きをしたり、うん、まあ、もちろん医療過誤とかであれば医師の方であるとかにお聞きをしたり、あるいは登記の件については司法書士さんにお願いしたりというようなことで、はい、いろんな方と協力をしてやっていくというのが弁護士の仕事ですよね。ということで、次にですね、まあ、一つの事務所を6年間いらっしゃったんですかね、うん、でそれを辞められて、はい、でもう一度弁護士事務所に勤められたというふうに聞いてますが、はい、それはどういうきっかけだったんですかね。
まあ、一度ちょっと仕事変わって、でその後、まあ、台湾の方に留学に1年ちょっと行ってて、で戻ってくる時にまたあの以前、勤めてた事務所の、弁護士さんがまた新たに事務所を作るっていう、そのタイミングでまたあの個人事務所の方に勤務し始めました。
うん、今度はですので弁護士1名、はい、で武井さん1名、事務1名と、
ともう1人、
あ、もう1人いらっしゃった、
はい、合計3人ですね。
なるほど、あ、そういう事務所ですね、はい、で、先ほど弁護士が6名いる事務所から弁護士1名の事務所に変わりましたよね、はい、お仕事の進め方とか、はい、あるいは事務所の様子とか、はい、なんか違いはありましたかね。
そうですね、やはりあの何名も弁護士のいる事務所はそれだけの人数のお客さんも来るので割とこう慌ただしい感じでしたけれども、まあ電話もその分なりますし、でまあ個人になれば個人のまあこじんまりとした感じで割と落ち着いて仕事ができました。
うん、落ち着いてまあいい意味で落ち着いて、
う
ん、
そうですね、
されてたと、はい、でそちらの事務所には何年ぐらいされて
た、はい、3年ほどいました。
あ、3年ほど、はい、うん、で3年ほどを経たれて、はい、今度は京都に出てこられたというような、
そうです、新井先生の事務所に今勤めてますね。
なるほど、はい、新井先生の事務所のお話は、はい、次の音楽を挟んでということで、まあ、新井先生ちょっと怖がってられるかもしれないですが、今回音楽の方は武井さんの方にご用意いただきましたので、はい、曲の紹介の方武井さんお願いいたします。
あ、はい、ですね、ジョアナ・ワンというちょっとジャズの方なんですけれども、台湾人なんですが、あのとてもなんかハスキーな感じで物憂げで、なんかラジオで聞いてすごい、お、これは誰だと思って買った CD なんですけれども、あのそれの、まあ、あのスタートフロムヒアという曲です。あ、
なかなか珍しい、
はい、珍しいと思います、
は
い、
ではお願いいたします、はい。はい、とてもいい感じで音楽が終わりました。これ台湾の音楽ということですが、はい、台湾にいらっしゃった時に聞かれてた、
はい、あ、これはねインターネットラジオで聞いて偶然あの見つけたんですけどね。
あ、なるほど、
はいはい、
じゃあ台湾から帰られた後にっていう、
は
い、
そうです、
あ、はい、なるほどね、いい音楽ですね、なかなか趣味の良さが現れてるかと
一回その来た頃にその食事に行ったんですよ、はい、事務所の人でね、はい、でたまたま台湾の人が店員さんでいて、でそのちょっと容量を得ないようなことがあって、はい、店員さんが困ってらしたの、ね、そしたら武井さんが台湾語でね喋、はい、って
中国語です、ね、
中国語があれすごいなと思いましたね。すげえのが来たなと思いました。
中国語、北京語ですよ ね、
あ、そうですね、はいはいはい、
共通言語、ね、言語、はいはいはい、私も台湾に1回だけ行ったことありますが、
あ、本当ですか、
はい、非常に、ね、あの親日感情が強いということで、はいはい、
暮らしやすいところでした、
ね、うん、なるほどね、どこにいらっしゃったんですか。
あ、台北ですね。
なるほど、うん、いいところですよね。食事が美味しいですよね。
あ、合う合わないはありますけど、私すごく合って、
私もすごい合いました ね、 ね、
道端でよく食べてました、
ね、道端、はい、なるほど、それでちょっと雑談の方に入りましたが、では新井さんの方の恐怖の時間をこれから
これがあるからメインを今日やらなかった。
そうですね。では、今、まあ、含めてですね、はい、あのまあ、弁護士と長い間仕事をされてて、で、依頼者の方も、はい、まあ、多数見てこられているかと思うんですが、うん、まず弁護士に対して、はい、まあ、どんなイメージをお持ちですか。
やはりあのやることがたくさんあるので、はい、本当に大変だなというのは思いますね。でやっぱりあの人の人生ですから、はい、まあ、仕事が終わったらそれで終わりっていうのじゃなくて、うん、やはり常にこう気にかかるっていうか、うん、そういうのはすごい思いますね。
あ、そうですね。新井さんどうです、うん、その気にかかるという点では。
でも結構やっぱり考えることが多すぎて一回終わると結構 忘れるとは言わんまでも気にしてたら身もたんくないですか、どうですか笠永さん。
確かにそうです、ね、全ての事件を気にしているっていうことはないですが、うん、どうしてもやっぱり気になる事件というのはあって、
ね、
うん、でその事件についてなんか夜眠る前にね考え出したり、うん、あるいは車を運転してても、うん、まあ、こういうことを言えるんじゃないかとか、うん、こういう風になるのかな、こういう風不安があるなというようなことを考えることありますね、うんうん、まあ、ですので、まあ、一つ一つの事件はもちろん大切にしているんですけれども、まあ、どうしても気になる事件と気にならない事件があるって言ったらちょっと言い方語弊があるかもしれないですけどね、うん、そんなところはあるかなという気がしますね。
うん、
で次にですね、依頼者の方を見てられて、うん、はい、何かこういうことをしたらいいのになとか、うん、あるいはこういう方がいらっしゃったとかいう話はありますか。
うん、そうですね、まあ、もうそれぞれお客さんに来られる、まあ、理由とか相談内容とかも全く求めていることが個々に違うので、やっぱり相談に来られて、まあ、弁護士と話をしても相性がいい悪いっていうのはすごく大きく出てくるところ で、
で、ね、
で同じ弁護士でも本当にいい先生だったっていう人もいれば、なんかこうちょっと腑に落ちない感じで帰っていかれたりとか、まあ、それぞれ顧客の反応はバラバラですけれども、まあ、なんか相性が合えばすごくいいと思います。
うん、そうですよね、うん、法律相談っていうのは最初ほんま見合いみたいなもんで、
うん、
もう相性が合わなければ、うん、もう怒って帰らはる人も正直いらっしゃいますし、
うん、
まあ、もちろんそれはそういうことがないように弁護士としても努力はしてるんですが、
うん、
まあ、どうしても相性というのは正直人間同士ありますからね、
うん、
そういうケースは多々あるのかなという気はしますね。新井さんどうです。
そうですね、だから同じことを言っても例えばもう30年40年やってるベテランの先生が言う場合と、うん、もう成り立ての弁護士が言う場合っていうのは、うん、かなり仮に同じことを正しいことを言っててもやっぱり聞く側の印象というのは違いますよね、
うん、もちろんそういうのもありますね、うん、そういう意味新井さんとか結構お若いですの で、
う
ん、
ですね、
まあ、ちょっと仕事をやりづらいっていう面はあるかもしれないですね、うん、
逆に、まあ、若いからフットワーク軽いと思ってもらって、うん、逆にその信頼をしてもらうような場合もあります、
ね、そうですね、
それも含めて相性ですよ ね、
お客さんが求めるところですよね、
うんうん、
若いフットワークのいい弁護士がいいっていうお客さんもいれば、
うん、
まあ、ある程度経験を積んで、
うん、
まあ、バチッと言ってもらえる弁護士の方がいいと、うん、いうお客さんもいらっしゃいますよね。
そうですね、
うん、なるほどね。で例えば逆にお客さんの中でこういう発言を聞いてびっくりしたっていうようなことはあります？
お客さんの中
で、はい、例えば帰り際に何か言われたとか。
まあ、なんか言われたというか相談中に、
はい、
まあ、すごいやっぱり悩まれてたと思うんですけれども、胃潰瘍だったようで突然相談の部屋で血を吐かれたお客さんとかいましたね、
で
救急車呼んでとかちょっと騒然となったことがかつてありましたね。
胃潰瘍で、
まあ、本当に悩んでらっしゃったんだなとは思いましたね。
あ、なるほど、そうですよね、うん、で弁護士事務所に入られてる際とか、はい、あるいは帰り際、お客さんの反応が変わってるとかいうことも結構あります、はいはい、
あ、そうですね、やっぱり緊張されて事務所に相談に来られて、で、まあ、こうこれ最初に受付するんですけれども、
はい、
で帰り、まあ、相談して相談料なり何なり払われるときに、まあ、また受付を通られるんですけれども、
そうですね、ですから最初に、まあ、うん、事務の方のところで受付をされて、
はい、
で弁護士と相談に入られると、はい、
うん、
で、そこには事務の方はいらっしゃらないけれども、うん、で帰りの時に、はい、その相談料を払うのにまた、
はい、
竹さんのところにいらっしゃるという流れにされているところ
ですね、う
ん、
そうですね、
はい、
でそうするとやっぱり終わったというのですごく、まあ、開放感というか、まあ、本当に顔を見ればすっきりしたなっていう感じも方もいますし、いや、なんかこう言いたかったんだけどこれを言えなかったのでっていうので結構大切なことを帰りにポロッと言われたりとか、そういうこともありますね。
なるほど、その大切なことをポロッと聞いた武井さんは何か行動をされるということあるんですか、うん、はい、
なんか例えばそれがものすごくその方針に関わるような重要なことだと、うん、まあ、ちょっとお待ちくださいっていうことで、もう一度ちょっと弁護士に報告に行ったりとかはありますけれども、ま
あ、
ケースバイケースだと思います。
そのケースバイケースを判断されるのもね、うん、やっぱり武井さんのこう10年近いキャリアがあってこそかなという感じはしますが、うん、そんなことないですか。
そんなことないと思います。
いやいや、そんなことないですよ。やっぱり私らから見ても、まあ、事務員の方たちでも、うん、まあ、まあ、それはもちろん弁護士もそうなんですが、やっぱりピンキリって言ったら失礼ですけど、うん、やっぱりそういう ところをしっかりとこう感じていただいて、はい、これは大切これは大切でないっていうところを感じていただいて、うん、まあ、適切に対応していただける方と、はい、まあ、ちょっとそうじゃないのかなという方がいるでしょうし、うん、まあ、それはもちろん私個人に対してのまあ感じ方というところに対して次回の念も込めてね、うん、はい、あの申し上げているつもりなんですけど、うん、そういうところをねしっかりされているのが武井さんかなというふうに
やっぱりでも過去の経験って大きいですよね、うん、うちの事務所僕がまあ入ってから数年経ちますけど比較的その法律事務を経験してなかった方が多かったんですけど、やっぱり他の事務所でやってらした方は他の事務所でやっててこういういいとこがあったから直した方がいいですよとかね、うん、もっと良くなりますよっていうアイデアをくれたりするので非常に刺激になりましたね、
うん、そうですね、うん、でもな弁護士の中には、うん、他の事務所の色が色という言い方変ですけれども他の事務所のやり方が、まあ、染みついている事務員さんはちょっと敬遠するというようなことを、ね、おっしゃる方もないことはないですよ ね、 そうですね。それぞれ弁護士事務所というのはやっぱり仕事のスタイルがあるといえばそうでしょうし、うん、はい、特に経験を積んでられる弁護士さんほどねやっぱり自分のスタイルを崩したくないというようなことを、ね、おっしゃる方もいるかなというふうに思いますね。ですので大変事務員さんというのはちょっとねやりづらいという面もあるのかなということを感じるところはありますね、うんうん、であと、まあ、もうそろそろ最後の方になってきましたが、はい、何人かもう通算すると最初の事務所6名、うん、まあ、あともう一人は同じ方ですけども、うん、あとプラス新井さんあるいは、まあ、もう一方の弁護士と、弁護士が多数お会いしているかと思うんですが、うん、その中でいろんな違いがあるかと思います、うん、どんなことを感じられますか。
そうですね、まあ、いずれにせよいろんなスタイルの弁護士のタイプっていうのがあると思うんですけれども結局その法律相談に来ることによってそのできることできないことっていうのをその指摘、まあ、第三者から指摘してもらってで法律的に解決できることっていうので、まあ、対応していくことでなんかそのトラブルに関してすっきりと腑に落ちるような、まあ、こうすっきりして次に進むっていうのがきっと法律事務所の利用の最大のメリットだと思いますので、まあ、お気軽にと言ったら変ですけれども相談だけでも利用の機会があったら行ったらいいと思いますね。
うん、そうですね、
はい、こんなんでいいですか。
いや、ごめんなさい。じゃあ、はい、事務員の仕事をするとしてですね、はい、まあ、するというか、まあ、今でもされてますがどういうことを心がけてされてますか。はい、
そうですね、まあ結局すごい私の仕事って看護さんにすごい似てると思っていて、
なるほど、
お医者さん対看護婦の関係というか、うん、で、まあ、出すぎずかといって消極的にもならず、うん、はい、やるべきことをやるっていう。
あ、なるほど。看護婦とお医者さんっていうね、表現非常に私も腑に落ちるところがあって、うんうん、確か前新井さん言うてはりましたよね、弁護士というのはちょっとカウンセリング的なところがあると、はい、ね、はい、その辺でどんな感じ。
どんな感じ。そう思います。そう思います。いや、はたから聞いててこういや立派な事務員さんだなと思いながら。
やめて。
聞くとね、やっぱなんかまさかうちの事務所でこう一緒に働いてるとはなんか思えへんような。
ああ、日頃の姿と違うという。
そう、違いますけど。
そうなんですか。
立派だなと思って
恐縮です、はい、
そうですか。なんかちょっと今後のことが心配になってき
て爆弾発言出ませんでしたね。
あ、そうです。
よかったです、ま
あ、当たり前です。
はい、なるほど、わかりました。では、そろそろ、お時間の方が参りましたが、
はい、
最後の方の締めにつきましては、
はい、
やっぱりここは新井さんにお任せしたいと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
はい、もうこれをやります、
はい
はい。今日は楽しかったですね。メインを任せられて今日は落ち着いて聞くことができました。
いや、落ち着いてるというよりも油断ばっかりやった
ようです。勉強になりました。
いやいや、どうでもない
。京都弁護士会がお送りしてまいりました弁護士の実像と虚像、お別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではお便りもお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会にメールが送れるようになっておりますので、メールの件名をラジオの感想にしていただきますとこの放送宛てに届くようになっております。ぜひたくさんのメールをお待ちしております。また番組と連動したブログもやっております。三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会にお電話をください。電話番号は 075-231-2378 03-231-2378 多重債務に関する相談は初回無料、収入が一定の基準を下回る方には相談料が無料になる制度もございますので、ぜひ一度お気軽にご相談をください。それでは、弁護士の実像と虚像、この辺でさよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。